議会長泉2018年11月1日号ナンバー188。議会長泉は2月、5月、8月、11月の年4回発行です。発行、静岡県駿東郡長泉町議会。編集、広報校長常任委員会。郵便番号411-8668、駿東郡長泉町中戸狩828、電話 055-989-5526、ファックス 055-986-5905、 メールアドレス議会@長泉.org、 ホームページアドレス http://www.town.nagaizumi.lg.jp/議会/。音訳、声のサークルあけぼの。この号は9月定例会合です。主な内容は29年度決算、ズバリ調整を問う8人が一般質問、各種委員会、我が町探検クイズです。9月定例会、29年度の成果を認定、より町民から信頼される行政運営を。30年第3回定例会は9月3日から21日までの19日間の会期で開かれました。29年度決算の認定をはじめ、人事の同意、条例の改正、30年度補正予算などの議案を審議し、すべて原案通り可決しました。一般会計歳入、町に入ったお金、1万円未満は切り捨ててあるため差引額などは一致しません。区分、金額、前年比の順にお伝えします。自主財源 75.3% のうち、町税、皆さんからの税金97億8285万円 0.7%、 繰入れ金、積立金などからの繰入れ4億6638万円マイナス 15.1%、 繰越金、前年度からの繰越5億3142万円 4.8%、 自主財源その他、使用料、手数料、負担金など8億4849万円マイナス 32.2%、依存財源 24.7% のうち、国庫支出金、国からの補助14億9797万円 2.4%、 県支出金、県からの補助8億9432万円 4.3%、 調剤、借りたお金2億円 52.7%、 依存財源その他、国の税金からの配分など12億1724万円 12.1%、 合計154億3868万円マイナス 0.7%。 一般会計歳出、町が使ったお金、1万円未満は切り捨ててあるため差引額などは一致しません。区分、金額、前年比の順にお伝えします。民生費、児童・高齢者などの福祉に52億5192万円 6.3%、 土木費、道路や河川の整備などに21億7629万円 12.1%、 総務費、行政の運営などに20億7842万円 9.2%、 教育費、教育や障害学習などに19億5275万円マイナス 9.6%、 衛生費、健康やごみ処理などに17億4599万円マイナス 14.5%、 その他、消防活動、借りたお金の返済などに16億3617万円マイナス 19.6%、 合計148億4156万円マイナス 1.2%。 会計別決算額、 1万円未満は切り捨ててあるため、差引額などは一致しません。会計別、歳入、歳出、差引額の順にお伝えします。一般会計、154億3868万円、148億4156万円、5億9712万円。国民健康保険事業、42億114万円、40億68万円、2億45万円。後期高齢者医療、7億5657万円、7億3385万円、2272万円。介護保険事業、26億4421万円、25億7935万円、6486万円。下水道事業、10億519万円、8億3393万円、1億7125万円。土地取得事業、42万円、42万円、0円。次は地方公営企業会計です。会計別、収入、税込み、支出、税込み、差引額の順にお伝えします。水道収益的運営面、5億4491万円、4億1093万円、1億3398万円。水道資本的設備面、5702万円、1億6939万円、-1億1236万円。なお、水道資本的収支のマイナス1億1236万円は、可燃度分損益勘定留保資金などで補填しています。財政指標で見る良好な財政力。財政力指数 1.36。財政力の強弱を判断するためのもので、1を超えるほど財源に余裕があるとされています。実質収支比率 5.4%。財政運営の状況を判断するための指数で、3-5% が望ましいとされています。経常収支比率 72.6%。財政構造の弾力性を判断するための指標で、70-80% が望ましく、比率が低いほど余裕があります。29年度決算のあらまし。一般会計と特別会計を合わせた決算総額は、歳入約240億4624万円、歳出約229億8982万円、歳入歳出差引額は10億5642万円でした。前年度に比べて歳入は 0.5% 減少、歳出も 0.9% 減少しており、歳入歳出差引額は 8.4% 増加しました。歳入歳出差引額から翌年度に繰り越す財源を控除した実質収支は約10億2452万円の黒字となっています。9月定例会、29年度の決算をチェック。町民の暮らしにどのように生かされたか。29年度の各会計決算は、総務民政常任委員会、建設文教常任委員会に審査を付託しました。当局から説明を受けた後、慎重に審議を行いました。ここでは委員会質疑の主な内容を紹介します。健康福祉分野、障害者支援、手話通訳者派遣事業費747万円。質疑、主な派遣先と派遣件数は、福祉保健課長、団体活動に関する派遣や医療機関の受診に同行するものが主であり、町内144件、町外116件であった。緊急時の連絡補助。質疑、医療情報キットの配布累積数は、長寿介護課長、配布は23年12月から開始され、累積数は1479個である。がん検診で早期発見、がん検診事業費1億6240万円。質疑、受診率に大きな変化が見られないが、町の見解は、 健康増進課長、無償化2年目ということから、初年度のような受診率の向上は見られず、また乳がん検診は2年に1度の検診であり、無償化初年度に受診した方は受診していないことも影響している。保育料滞納への対策、質疑、どのような対策を講じてきたか。子ども未来課長、納付者の利便性を高めるため、29年10月から開始したコンビニ納付の周知活用を図るとともに、従来から進めている納付催告書の発送など、滞納整理を実施した。産業経済分野、にぎわいづくり、タウンセールス推進事業費311万円。質疑、事業の実績と効果は、産業振興課長、プロモーション映像として制作したあゆつぼの滝編は、8月末までにインターネット上で約750回再生された。映画桜田リセットの上映会には、合計356名の参加があり、上映会後にあゆつぼの滝へガイドするなどしてタウンセールスを推進した。これにより県内外の観光客誘致につながっていると認識している。都市整備分野、耐震化への取り組み、木造住宅耐震補強事業費補助金3387万円。質疑、総合計画にて2020年の一般住宅の耐震化率を 95% としているが、取り組み状況は。建設計画課長、2013年に県が算出した町の耐震化率は 89.3% であった。その後、補助額の増額を行い、工事件数は増加しているが、さらなる啓発に努めていく。道路標識の設置、質疑、公共サイン整備工事における標識の設計風速は。産業振興課長、国土交通省の道路付属物の基礎についての通達に基づき、毎秒50メートルで設計されている。区の要望を実現、質疑、29年度の区からの要望工事の申請件数、採択件数は。工事管理課長、21の区から114件の要望があり、内容を精査した結果、101件を採択した。採択率は約 89% である。地域住民と安全チェック、生活空間満足度向上事業費194万円。質疑、地域住民と行った点検結果をすべて実施したのか。地域防災課長、事業すべてを実施したのではなく、緊急度、実施時期、実施主体などを議論し、了承を得た上で行った。生活環境分野、ゴミ排出の減少、収集運搬事業費7457万円。質疑、世帯数が増えているのに、1日あたりのゴミ排出量が減少している理由は。暮らし環境課長、運搬許可業者への全量ゴミ質調査実施による分別指導や動画による啓発など総合的な取り組みによるものと考える。教育分野、学校問題の解決へ、スクールソーシャルワーカー事業費126万円。言葉の説明、スクールソーシャルワーカー、児童生徒に影響を及ぼしている学校、家庭、地域環境の改善に向けて支援ネットワークを構築する福祉の専門家。言葉の説明を終わります。質疑、事業の内容は。教育推進課長、不登校、いじめ、特別支援、問題行動など学校が抱えている諸問題の円滑な解決を図ることを目的に、スクールソーシャルワーカーを中学校区単位に1人ずつ配置した。給食費の値上げ、質疑、値上げによる効果は。学校給食センター所長、食材の質、味、産地などを取捨選択できるだけでなく、天候不順で食材の価格が高騰した場合でも確保に苦慮することが少なくなる。指定管理の成果、質疑、29年度は文化センターの指定管理委託の最終年度であったが、民間に委託したことの効果、成果は。 障害学習課長、指定管理者の自己評価や町の二次評価を実施する中ではおおむね良好である。月曜会館の実施や企業の特性を生かした幅広いジャンルの企画実施、また指定管理者が目標としていたホール稼働率 50% を達成するなど効果的な運営が図られた。行財政分野、ちょうどいいが一番いい、都市ブランド戦略事業費1874万円。質疑、事業の内容は、行政課長、アンケート調査をはじめ、都市ブランド戦略推進会議や町民参加型ワークショップにおいて、町の魅力や価値について意見交換を行った。そしてこれを踏まえ、町のイメージを統一的に発信するためのブランドメッセージを町民などの投票により決定した。その他、情報発信を戦略的に行う基本となる都市ブランド戦略を策定した。子育て環境の向上、みんなで子育てする町推進事業負担金65万円。質疑、事業の実績は、企画財政課長、裾野市と共同で地域住民や民間企業の方を交えたイベントやセミナー、ワークショップなどを開催した。その中で新たな交流が生まれるなど、子どもを産み育てやすい機運の醸成につながっている。9月定例会、30年度補正予算。表を読みます。会計補正予算額の順にお伝えします。一般会計3億7万円、国民健康保険事業1億9603万円、後期高齢者医療1906万円、介護保険事業6409万円、下水道事業金額増減なし、1万円未満は切り捨ててあります。将来に備えて、財政調整基金積立費3億円増。質疑、今回の補正予算後の残高見込みは、企画財政課長、29年度末の残高が、46億1783万3000円であり、補正予算後の残高見込みは46億3977万2000円である。新入学用品の支給、要保護・準要保護生徒就学援助費、小学校179万円増、中学校199万円増。言葉の説明、要保護児童生徒、生活保護法による保護を受けている世帯及び保護を必要とする状態にある世帯に属する児童生徒。準要保護児童生徒、生活保護は受けていないがそれに準ずる世帯に属する児童生徒。言葉の説明を終わります。質疑、入学前に支給済みの児童生徒が転出した場合の対応は、教育推進課長、転出先の自治体に支給済みであることを伝えるなど、二重に支給されることがないよう連携を図る。補修工事を2カ年で、橋梁長寿命化事業費6640万円減。質疑、橋梁補修工事が当初の単年度工事から2カ年工事になった理由は、工事管理課長、中日本高速道路株式会社から東名高速道路のリニューアル工事などの影響で年度内の工事完了が見込めないことから、2カ年での工事及び協定書締結の申し入れがあった。寄付金の有効活用、子育て支援企画費50万円増。質疑、寄付で購入する備品はどのようなものか。子ども未来課長、徳祉課から子育て支援に役立ててほしい旨の申し出があり、遊具などの購入を予定している。条例の制定ほか、犯罪被害者の支援を、長泉町犯罪被害者等支援条例、条例の内容、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者などが受けた被害の早期回復及び軽減を図り、犯罪被害者などが安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、条例を制定するもの。質疑、犯罪被害者等支援推進計画の策定手法、策定時期は、 行政課長推進委員会を設置し、職員以外にも裾野警察署や静岡犯罪被害者支援センターに参加していただき、支援体制や重点項目などを整理していく。条例施行後、おおむね1年で策定する。障害者の就労支援、長泉町障害者就労支援施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。改正の内容、障害者の就労に伴う生活上の支援ニーズに対応できるよう、事業所や家族との連絡調整などの支援を行う就労定着支援事業を追加するもの。質疑、利用者の見込みは、福祉保健課長、現時点で就労移行支援事業における就労定着にかかる給付費の加算対象者が7名程度いるため、就労定着支援事業も同程度の利用があると考えている。待機児童解消へ、長泉町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。改正の内容、家庭的保育事業者などによる代替保育の提供にかかる連携施設の確保が著しく困難な場合について、定められた要件を満たした施設を連携施設に変えることができるなど、要件を緩和するもの。質疑、利用料金は、子ども未来課長、認可保育所などの保育料と同様に、所得に応じた金額が定められている。第2子は半額、第3子以降は無料となる。工事請負契約、北小学校区放課後児童会新築工事請負契約の締結。制限付き一般競争入札を実施し、税抜き8342万円で株式会社稲村建設を落札者に決定した。その他議決事項、平成29年度長泉町水道事業会計未処分利益剰余金の処分。人事再任、教育委員南條淳氏。議員発議、長泉町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例。改正内容、会派ごとに支給されている政務活動費の透明性を高めるため、収支報告書などの閲覧を請求できるものの条件を廃止し、広く一般にインターネットでの公開を実施するもの。30年度分より政務活動費の詳細をインターネットで公表。9月定例会で審議した議案と採決の結果をお知らせします。なお、議長は議事進行を行うため賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ採決に参加します。長泉町教育委員会委員の任命、全会一致で同意。長泉町犯罪被害者等支援条例、全会一致で可決。長泉町障害者就労支援施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、全会一致で可決。長泉町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、全会一致で可決。平成29年度長泉町水道事業会計未処分利益剰余金の処分、全会一致で可決。北小学校区放課後児童会新築工事請負契約の締結、全会一致で可決。平成30年度長泉町一般会計補正予算第2回、全会一致で可決。平成30年度長泉町国民健康保険事業特別会計補正予算第1回、全会一致で可決。平成30年度長泉町後期高齢者医療特別会計補正予算第1回、全会一致で可決。平成30年度長泉町介護保険事業特別会計補正予算第1回、全会一致で可決。平成30年度長泉町下水道事業会計補正予算第1回、全会一致で可決。平成29年度長泉町一般会計歳入歳出決算の認定。認定。反対者、福田明議員、小永井光一議員、木下昭夫議員。 平成29年度長泉町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定。認定、反対者、福田明議員。平成29年度長泉町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定。認定、反対者、福田明議員。平成29年度長泉町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定。認定、反対者、福田明議員。平成29年度長泉町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定。全会一致で認定。平成29年度長泉町土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定。全会一致で認定。平成29年度長泉町水道事業会計決算の認定。全会一致で認定。長泉町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例、全会一致で可決。
ズバリ町政を問う。8人が一般質問。一般質問とは、議員が町政全般の執行状況や方針、課題などを執行機関に直接質問することです。下山和則議員、1、足高山域登山道の整備を、2、子育てしやすい環境づくりを、米山聡議員、1、通学路、上水道の安全対策は大丈夫か、大沼正明議員、1、安全・安心に暮らせる町にするための取り組みを、下山哲夫議員、1、異常気象に対処し、安全・安心な住空間を、2、小児・慢性特定疾患児童日常生活用具給付は、福田明議員、1、住民へのサービス向上のために、2、障害者・認知症に対する支援を、3、教員の負担軽減と現代に対応する性教育を、杉森健二議員、1、世界認定を受けた伊豆半島ジオパークの推進と観光政策は、2、共同の地域包括ケアシステム構築と実現を、よもよしお議員、1、施策のさらなる前進と最適運営、2、あまたな災害から学ぶこと、木下昭夫議員、1、国道246号を横断する道路計画をなぜ情報公開しない、2、町民懇談会で火葬場の話をしないのはなぜか、3、裾野長泉新火葬施設整備推進協議会を問う、4、裾野長泉新火葬施設整備推進協議会の町民への情報提供は、5、働き方改革法案成立による行政の取り組みは。一般質問、町政を問う。下山和則議員の質問。質問、乳幼児の紙おむつの支援策は？答え、紙おむつ支援の予定はない。紙おむつの支援を。質問、保護者からの要望の把握は？子ども未来課長、子育て世代の経済的負担の軽減で安心して子育てができる環境の取り組みとして要望する内容で把握している。質問、30年3月末現在、紙おむつを多く利用しているとされる0歳から2歳児までの人口は1431人で、1人年間5万円程度かかると聞いている。その1割の支援、5000円を支援できないか。教育部長、保育体制の充実など、子育て環境の整備に対する要望が多いこと。また、近隣市町と比較しても、町独自の子育て世代に対する経済的支援を実施していることから、子育て施策は課題を精査した上で、効果を検証し、 質の向上を目指す制度を引き続き研究していく。質問、現事業にプラスして0歳児第2子以降など将来支援の研究材料として検討できないか。副町長、現時点では子育てに関する用品支援ではなく、緊急性やニーズの高い待機児童対策やさらなる保育環境の整備などを優先的に取り組んでいく。質問、幼稚園の園庭貸し出しと改修の取り組みは？答え、貸し出しは継続、園児の怪我がないよう配慮する。園庭の一般への開放は？質問、長期休園中貸し出し開放は可能か？子ども未来課長、町内公立幼稚園では長期休園中に園庭開放している。ただし長泉幼稚園は預かり保育を実施しているため園庭は開放していない。質問、本年度の予算で長泉幼稚園の園庭拡張造成工事に伴う設計委託に遊具を含める考えは？課長、今回の工事計画の中に入れ対応する。質問、園庭南側の隣接するくぬぎ林で蜂や蚊などの問題対応は？課長、この問題は把握しており適正に管理する。今回の工事範囲はくぬぎ林の一部のみが含まれている。質問、今後町有地であるくぬぎ林を園庭と一体化し自然との調和を図る改修計画を提案するが。教育部長、改修の目的は現在の園庭が狭く保育や運動会などで使い勝手が悪いなどの理由からスペースを確保し、くぬぎ林や古墳への影響を最小限に抑え整備することであり、一体利用を図る計画は考えていない。米山聡議員の質問。質問、通学路上水道の安全対策は？答え、ブロック塀などの撤去や改善を促進する。通学路の安全性は？質問、小中学校などを対象にブロック塀などの構造物の耐震性に関する調査の実施は？教育推進課長、文部科学省から排出された学校施設におけるブロック塀等の安全点検等状況調査実施要領に従い、教育委員会職員がブロック塀の高さや劣化、損傷などの状況確認を行った。質問、町内全域を職員112人が分担して実施した調査内容は？建設計画課長、対象はコンクリートブロック、石、レンガ積みの擁壁や門柱のうち、高さ 1.2 メートル以上、長さ1メートル以上で道路や公共空地に隣接する場所である。また方法は専門知識を必要としない目視を基本とし、高さ、長さ、ひび割れ、破損及び傾きといった健全度について調査を実施した。質問、安心安全なまちづくりを目指し今後の対応は？課長、すでに広報長泉を通じて安全点検のお願いと撤去や改修の補助制度について掲載している。さらに9月から撤去に対する補助金の拡充を図っている。なお倒壊時の危険性を鑑み、高さ2メートル以上のブロック塀などについては今後技術職員による再調査を実施し必要に応じて相談を受けていく考えである。質問、特に道路幅員4メートル未満の通学路の危険箇所の対策は？教育推進課長、小学校で実施している交通安全リーダーと語る会などを通じ、通学路の幅員が狭い箇所や 対象のブロック塀などについて伝達するとともに、地震が起こった際の対応などについて啓発していく。水道管の安全性は？質問。町内全域の水道管網の長さは延べどのくらいか、またそのうち老朽化はどの程度あるのか。上下水道課長。30年3月31日現在、水道管の総延長は約189キロメートルである。また、耐用年数については、地方公営企業法施行規則で40年と記載されており、これを経過した管の延長は約27キロメートルである。したがって、水道管総延長に占める割合は約 14% である。質問。老朽化した水道管の今後の対策は？都市環境部長。本年度は財政収支の見通しを立て、中長期的な視点で資産管理を行うアセットマネジメント手法を用いて、水道施設の更新計画を策定予定である。今後、この更新計画に基づき、水道事業会計の建設改良積立金を活用し、順次更新工事を実施していきたいと考えている。大沼正明議員の質問。質問。小中学校の体育館にエアコン設置を。答え。移動式クーラーの導入を検討する。安全安心な街に。質問。通電火災防止のため感震ブレーカーの啓発と購入・設置の助成を。地域防災課長。先進自治体の設置補助制度を調査・研究する。質問。一般家庭に消火器の設置義務はないが、経年劣化で腐食して危険なものがあるのではないか。課長。初期消火において消火器の重要性は認識している。適正な設置や点検を自主防災会会長会議や町広報誌などを通じて周知・啓発する。質問。被災者だけでなく児童・生徒や教師の健康のため体育館にエアコンの設置を。総務部長。災害時の広域避難所の冷暖房機器はレンタル業者との災害協定により移動式クーラーで対応する。教育部長。体育館は体育の授業や部活動の利用が主である。天井が高く冷房の効率も悪いことから、これまでエアコンの設置は検討しなかった。近年の猛暑で体育館での授業や部活動に影響が出ている。今後熱中症対策は必要と考えられ、広域避難所の位置づけもあることから、移動式クーラーの導入を検討する。質問。クラウドファンディングでトイレトレーラーの導入を。総務部長。災害時のトイレの重要性から、広域避難所である3小学校、2中学校のマンホールトイレの整備を優先とする。防災や被災地支援をテーマとしたクラウドファンディングは今後調査研究したい。質問。同方無線のデジタル化工事が昨年完了した。今後の住民サービスが期待できるが。地域防災課長。24年から有償配布している防災ラジオのアナログ波使用期限が34年11月までとなっている。デジタル化により通信チャンネルの多チャンネル化、双方向の音声通話や高速データ通信が容易になるため、今後順次システムを構築していく。質問。総合防災訓練は自主防災会により全戸安否確認を実施することになっている。実施できた世帯率は？また自治会未加入率は？課長。 40自主防災会から13,716世帯中8,975世帯、65.4% の安否確認が実施できたと報告があった。また、自治会未加入率は 12.8% である。下山哲夫議員の質問。質問。異常気象に対処し、安全・安心な住空間を。答え。国や県と情報を共有し、連携する。主要河川の現状は。質問。黄瀬川など、町内主要河川の管理状況は。建設計画課長。黄瀬川の寿橋から下流域は国が管理し、黄瀬川のその他の区間と桃沢川、梅の木沢川は県が管理を行っている。国や県とは連絡調整に努め、情報交換し、今後予定している事業計画など情報の共有化を図っている。護岸改修や浚渫工事が必要な箇所は、町から継続的な要望を実施し、毎年要望書の提出を行っている。言葉の説明。浚渫工事とは、河川の底面をさらって土砂などを取り除く土木工事のことです。言葉の説明終わり。質問。桃沢川の復旧工事の計画は、課長、4月の豪雨で桃沢川の護岸が崩壊したことを町でも認識している。7月の豪雨により再び被害を受けたが、国の災害査定が完了し、入札の準備中であるとの連絡を受けている。11月以降に工事が行われる予定である。質問。現在、国、県が管理している河川を町が直接管理できないか。都市環境部長。河川管理者は、河川や河川区間により管理者が決まっていることから、国や県が管理している河川は、町が直接工事などを行うことはできない。質問。小児慢性特定疾患時に日常生活用具給付の追加を。答え。本年10月1日より3品目を追加する。日常生活用具給付事業。質問。小児慢性特定疾患時日常生活用具の給付状況は。福祉保健課長。県から小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定を受けた20歳未満の児童などを対象に日常生活用具を給付する。町では本年5月31日時点で対象者が37人である。給付状況は22年度から27年度までに電気式単吸引器など5品目、合計36万5,610円を支出している。質問。これまで町の実施要項に定める15品目以外に追加要望はあったか。課長、本年度に入ってから医療機関から人工鼻の給付についての問い合わせがあった。質問。小児慢性特定疾患時日常生活用具給付事業に国などからの補助金は？課長、所得に応じた自己負担額を除いた町の支出額に対し、国が2分の1、県が4分の1を補助金として負担する。質問。多くの市町で対象としているストーマ装具、消化器系、尿路系、人工鼻の3品目を給付の対象とする考えは？住民福祉部長。本年10月1日から3品目を対象とする。
次は福田明議員の質問です。質問。正規職員を増やす計画があるのか。答え。定員管理計画の策定の中で検討していく。正規職員の増員は。質問。非正規職員の待遇は。行政課長。 賃金はその職務内容を考慮し、職種別、勤務時間別に時間単価を設定している。特に幼稚園教諭や保育士などの有資格の業務で正規職員と同等の業務を行う臨時職員は、その経験年数を考慮した月額による賃金単価を設定している。また、期末手当を支給して、正規職員の給与改定の状況により見直しを行っている。質問。臨時職員が多くなっている。正規職員を増やす計画は。総務部長。本年度更新を予定している定員管理計画の策定の中で、需要に応じた各職種の増員数を検討し、定数条例の改正も考えている。女性幹部の登用を。質問。女性の幹部がいないが、登用の方針は。部長。女性活躍推進法に基づき策定した行動計画では、副主幹、主幹の女性職員の割合を 28% 以上にする目標を掲げたが、人数としては3人不足している状況である。女性職員の絶対数が少ないが、性別による差別なく、適材適所に人材を配置して人事管理を行う。質問。認知症に対する支援を。答え。認知症の人への支援を積極的に進めている。認知症カフェ。質問。認知症に対応する認知症カフェの設置は、長寿介護課長、高齢化の進展に伴う65歳以上の認知症高齢者は、国の調査で2012年の 15% から25年には 19% になる。高齢化率の低い当庁においても、認知症高齢者日常生活自立度2以上が昨年度末で971人、65歳以上の 10.3% である。認知症カフェについては、5月よりさつき園に設置し、年内に長泉ホーム地域づくりセンター木尾花に立ち上げる予定である。ここでテープを裏返してください。